でお聞きの皆さんに新しいサービスのお知らせです。アップストアからポッドキャストというアプリをダウンロードしてお楽しみいただけます。これを利用すると他の作業をしながらでも、または iPhone を閉じた状態でも聞くことができるようになります。いつでもどこでも何度でも。ケンズカフェユナイテッド、
こんばんは。101ケンです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。3連休は私はですね、毎日、食事会があってっていう感じで、なんか結構体力消耗してきたなっていう感じなんですよね。楽しかったんですけど、なんか家に帰るとぐだーってしてしまうみたいな3日間を過ごしまして、今日は実はですね、収録しているのが3月20日の、時刻は11時57分、夜の11時57分ということで、もうすぐ3連休が終わろうとしております。あと2分半ぐらいで3連休が終わろうとしているっていう感じで、この3連休、1日目は、和食のお店で、食事会がありまして、2日目は、なんかちょっと不思議なお店だったんですけど、イタリアン、のお店なのかな、イタリアンとスパニッシュがこう混ざったお店。そして今日3日目はですね、また沖縄料理のお店、海と島の方に行ってまいりました。今日はボギーさんという方のライブもありまして、まあ、沖縄の音楽を聴きながら沖縄の食事をいただくというようなひとときだったんですけどね。まあこんな3連休でした。で、まあそんな中、私はですね、この3連休の間に、2つのことをずっと考えていたので、ちょっとこのポッドキャストの中でお話をしておこうかなと思っております。まず1つ目は、ツイッターでもつぶやいたんですが、人は見た目が9割。なんかこれ当たってるんじゃないかなって、思うような日々だったんですよ。前に人は見た目じゃないよなんて思っていて、で、まあそんな中、人は見た目が9割みたいな本を読んで、あ、なるほどとか思ったんですけど、なんかそんなことを考えたんですよね。まあ接客の部分で、3つの今回エピソードがあったんです。1つ目は、結構この辺では有名なファミリーレストランに、行った時なんですけれども、なんかすごい感じの悪い、ウェーターさんに、通されまして、もうなんかもうその段階で、あ、これダメな展開だなと思ったんですよね。で、自分が先にですね、レストランに到着したんですけど、後から2人の方が来ますから全部で3人ですというふうに言って通されたんですよね。で、待てど暮らせどお水が出てこなくて、でピンポーンみたいなのを押して、水をもらう前にも注文しておいたんですよ。和俊くんっていう、教え子がですね、魚介のスープスパゲティっていうのがなんかお店によってちょっと味が変わって、なんかそのお店を知るにはいいので、魚介のスープスパゲティっていうのを頼んでみてくださいっていうのをですね、ちょっとアドバイスされたので、たまたまその某ファミリーレストランに行ったので頼んでみたんですよ。お水もないままで。で、すいません、ドリンクバーと、魚介のスープスパゲティをお願いします、あと水まだ来てないんで持ってきてください、後から2人の方が来ますのでその人の分もお願いしますっていうふうに注文したら、感じの悪い店員さんがかしこまりましたみたいな感じでピッピッピッってやって、そこを去っていったんですよ。で、待てど暮らせど、水が出てこなくて、まあこれでちょっと場所取り、水があればちょっとトイレに行っても大丈夫なんだけど、まあ水がないけどちょっとトイレに行きたくてっていう感じで、トイレに、行って用を済ませたんですけど、なんと戻ってきたらですね、二 二人のおばさんが、自分が座っていた席でもうなんかメニューとかを見始めて、なんか注文を取ってもらっているっていう光景を見て、結局そのトイレから戻ってきたら、自分が座るべき席に他のお客さんが座っていて、座るところがなくなってしまったんですよね。でオーダー取ってる様子、ちょっと邪魔しちゃいけないなと思って、オーダー取り終わってからそのウェイトレスさんに言ったらば、そのウェイトレスさんが、あ、それでしたらこちらの方へおかけくださいっていうことで隣の席を案内してくれたんですよ。でなんか、それでしたらって、おめえがそのババア案内したんだろうよってちょっと思ったんですけれど、まあそれでなんか座ってたら、そしたらもう一人感じの悪いおばさんが、腕章をつけた方が来て、今顧客満足度のアンケートをやっておりますのでお答えいただけませんかみたいな、もうなんかブチ切れる寸前のところに、なんか顧客満足度のアンケートが別の店員さんから来て、あ、ごめんなさい、ちょっと今そういうモードじゃないので、モードとか言ってしまいましたけど、そういうモードじゃないのでごめん、遊ばせとは言ってませんがごめんなさいねって言って断ったみたいな。もうなんかね、その店に入った瞬間に、なんかそこのなんかウェイトレスさんの見た目が、そのね、見た目っていうのはね、美人とかかっこいいとかイケメンとかなんかそういうことではなくてね、なんかあるんですよね、雰囲気が、なんかこれダメだなぁなんて思ってる雰囲気がねあるんですよね。で、二つ目はですね、人は見た目だなみたいな部分で言うと、日曜日にスーツをですね、一つ新調しに行ったんですよ。で、いつも買っているスーツ屋さんがあって、もう会員になっているので店員さんとかもなんか顔なじみなんですよね。で、いつも自分に対応してくれてる方はちょっと年配の、多分50歳ぐらいの女性の方なんですけれど、すごく感じが良くて、なもんでいつも同じところでこうスーツを頼んでいるっていうような感じなんですが、なんかたまたまその日いなくて、で人事異動で配属されたばかりの店長さん、過去3年前はそこのお店で働いていたんですよね、店長として。だから他の店舗へ行って戻ってきた、まあいわゆるその出戻り型の店長さん、チェーン店のスーツのお店なので、でなんかもう最初に、何かお探しですかって言われた段階で、なんかこの人ちょっと自分に合わないなって、またピーンってきたんですよね。この間のココスの件もありましたので、でそれで、まあでもとりあえずスーツを一着新調したいなと思って、アドバイスを求めたんですけど、最近流行りのそのスーツの色が黒か紺かグレーだっていうことで、すいません、グレー持ってるんですよね、それから紺も持ってるんですよねっていう話の中で、じゃあ黒なんかいかがですかって聞かれたんですが、自分なんか黒っていうとその礼服みたいな真っ黒なスーツなのかなと思って、それは暗くなっちゃうのでちょっとやめときますねって言ってからの、このくらいの感じの色だったらいいんですけどねって言ったらば、その店長さんがそれを黒って言うんですっていう言い方で、なんかちょっとこの私の方を小馬鹿にしたような笑みを浮かべまして、でそれでなんか取り出してきたんですよね。でしかもその、自分がこれって言ってるのに、なんかそのまあ比較できるようになんでしょうかね、もう一個こういう感じのもありますよみたいなのも持ってきて、そしたらなんかそっちはなんか値段が 1.5 倍ぐらいする高いやつで、なんかこっちをこう買わせようとしてるから、あ、こっちでいいですよみたいな感じになって、でもう一着買おうと思ったんですけど、なんかこの店長さんのところでなんか買いたくねえなと思って、あ、もうこれだけでいいですみたいな、でそしてその裾のところを測ってもらって、まあいろいろなんか書類とか裾をまた別のそのミシンのところにオーダーする絡みがあるかなと思って、なんか書類を毎回書くので、その書類を書いている間に自分はちょっと靴を見ようと思ったら、 その店長さん書類を書かずに自分が靴を見ているその場所へ来て、ただ見てるだけなのに、これなんかどうですかって言って、やっぱりそこに並んでる一番高いやつを持ってきたので、しかとしてやったんですよ。でそのまままたこのカジュアルウェアの方へ行ったらば、なんかすんげえなんかムッとした顔をして、で今度カジュアルウェアの方に来て、これなんか春らしいですねなんて言ってきたんですけど、っていうか俺的には早く書類書けよってめえっていう感じだったんですけど、なんかもう本当になんか馬が合わなくて、もう最初のそのなんつうかな、第一印象なんですかね。さっきから言ってますけど、美人とか、イケメンとか、そういうことではないんですよ、見た目って。なんか雰囲気、心がなんかこう、現れちゃうみたいな雰囲気みたいなのがあるんだな、なんて思ったんですよね。で、第三弾はですね、代行の運転手さんなんですよね。代行の運転手さんが、どうもお待たせしましたって来た時に、ちょっとヤンキーっぽい、若いお兄さんだったんですよ。でもなんかその人を見た瞬間にも笑顔があって元気で、あ、これ絶対話合うわと思って、まあその時守谷からだったんですけど、守谷から、そうですね、30分ぐらいでしょうかね。なんかで、車の中で、自分昼間トラックの運転手やっていて、みたいな話とか、なんか若い頃の苦労話とか、なんかそういうのをめちゃめちゃなんか聞きながら、なんか意気投合して、あと車の話とかもして、なんか楽しかったなとか思ったんですよね。なんか人との出会いって大事じゃないですか。でこれ今3月ですけど、4月になれば出会いの月ということで、まあリスナーの皆さんも新しい生活とか新しい出会いが待っていると思うんですが、ぜひその人は見た目が9割っていう部分で、まあ、イケメンとか美人とかそういうことではなくて、なんか雰囲気いい感じで行った方が最初入ればいいかななんて思うんですよね。よく話の中に、なんか最初すごい感じ悪かったけど実はいい人だったみたいなパターンってあるじゃないですか。でもなんかそういうふうに言われる確率の方が低いかなと思うので、まあ、別に取り繕うとかそういうことではないんですが、やっぱり初めて会った人になんか相手にこういい気持ちになっていただけるような態度みたいなのはちょっと意識していくといいのかなとちょっと思いましたね。まあ人は見た目が9割とまでは言いませんけれど、第一印象ってすごい大事かなと思いましたね。そんなことをこの3連休の間に考えていたのが一つ目です。で次にですね、二つ目は何かと言いますと、私木村拓哉さんが、主演している TBS 系列のドラマ「ア・ライフ愛しき人」というのをビデオを、まあ、DVD レコーダーに予約しながら結構見ていたんですよ。ハマっちゃって全てのお話見ましたね。で日曜日最終回だったのでそちらも見まして、結構感動したなって思ってるんですけど、でもなんかちょっと個人的な印象としては、なんか最後のそのストーリー展開が早かったななんて思ってるんですよね。まだ見ていない方もいるので、DVD とかで予約とかしてこれから見るっていう人もいるので、ネタバレしないようにしますけど、なんかその後半の、ラスト30分がなんか個人的にはですよ、なんか展開早かったなと思ってるんですよね。ただそんな中で木村拓哉さんのその設定的にはその実家が寿司屋さんで、まあ昔そのグッドラックで言うとその釣り船屋さんのいかりや長介さんに変わる俳優さん、方ちょっとどなたかちょっと存じ上げないんですけれども、すごくそのなんつうのかな、頑固親父みたいな寿司屋さんの店主さんみたいな設定で、自営でその寿司屋をやっているっていうようなところで、時々そのキムタクがそこの実家に戻ってきて、なんか親父さんにこう説教をされるみたいな 場面が自分ひどく好きで、で最終回と最終回の一つ前ですね、この2話ではあの四字熟語がですね、これ故事成語になるんでしょうかね、出てきたんですよ。で一つ目は一途一心、まあ、一つのことに向かってその心を一つにしてやれみたいな、言葉と、そして最終日には猪突猛進というような言葉をそのご主人が言っているんですよね。まあイノシシが突き進むと、で猛進っていうのはその猛烈なその勢いでこう前へこう進んでいくみたいなことだと思うんですけど、一途一心、猪突猛進、こう何かの目標に向かって努力をしている人にとってはすごいいい言葉だなと思ったんですよね。でこの2つの、故事成語といいますか四字熟語を聞きながら、自分はですね、まあ時代で言うと1995年にタイムスリップしたんですよね。自分が浪人時代の頃なんですよ。で私は茨城から、一人暮らし離れて一人暮らしをしまして、東京に住みながら、浪人時代を送っていたんですけど、ちょうどですねその予備校で、知り合った男の子がやっぱり同じく、新潟から東京に出てきて一人暮らしをしながら浪人生活をしているっていうようなことだったんですけど、お互いにその将来の夢が同じだったんですよね。彼は、テレビ局のアナウンサーになって、朝の報道番組というか、を持ちたいみたいな。で具体的に彼は就職するとしたらテレビ局が、どこどことどこどこの2社だっていうふうにはっきり、宣言してたんですよね。でしかもこっちの放送局に、採用されたらば朝の番組今もやってるんですけど何々っていう番組でキャスターをやりたい、でこっちの番組に、こっちのテレビ局に採用されるとしたら何々目覚ましテレビのキャスターをやりたい、もうその浪人生の時からもう明確な夢があったんです。で今目覚ましテレビって言ったので、そちらは採用されなかったのでもう言っちゃって大丈夫だと思うんですけど、フジテレビの目覚ましテレビか、どこどこのなんとかっていうその朝の番組をやりたいと明言していたんですよね。で自分はというと同じアナウンサーでも私はラジオだったんですよ。でしかもラジオのまあこれも私今勤めてるわけじゃないので言いますと日本放送という東京にあるラジオ局で、のまあパーソナリティをやったりとか、あとはスポーツアナウンサーになりたいみたいな。で当時そのヤクルトスワローズが好きだったので自分の目標は神宮球場のヤクルト巨人、この試合ナイターをちょっと中継を担当させていただきたいななんて思ったんですよね。でまあそのもう一人の友達、これ A 君にしましょうか。 A 君も東京からその全国ネットの情報ニュース番組なんですけど、私の場合も東京のその日本放送っていうところ、まあ関東地方には日本放送の電波で流れるんですけど、まあ、裏送りとかそれから時々その全国ネットとかある地方局では放送するみたいな形で結構全国ネットにナイターとかもなったりするんですよね。 でそれから特に夜の番組とかを担当させてもらえると、まあ、オールナイトニッポンとかですけれども、そういうの担当させていただけると、全国にこう自分の声が届くなみたいな感じで、A 君は、テレビ、そして私はラジオ、共にアナウンサーになろうぜみたいな感じで、予備校生活をこうやっていたんですけど、でまあ2人でこうよくお昼とか食べたりしながら、時々その気分転換いいんじゃないみたいな感じで、そうですね、結構な頻度で新宿にカラオケ館っていうのが、まあ、今もあるんですけど、そこでカラオケをやったりとか、今どうなのかな、コパボールっていうのが、もう今コマ劇場なくなっちゃったんですけど、新宿のコマ劇場の近くにコパボールっていうのがありまして、そこでボーリングをやって、カラオケ館で歌を歌うみたいなのが、その二人の息抜きだったんですよね。でまあそんな感じで浪人生活、まあ頑張ってはやっていたんですけれど、ちょっと緩かったかなみたいなところがあったんですけど、ね、10月ぐらいにその A 君とカラオケ行った時に、まあ最後一曲ずつ歌おうねみたいな時に A 君が立ち上がって、僕たちこのままなんか緩い感じで浪人生活送ってたらお互いの夢がダメになっちゃう気がするんだよね、だから合格するまでカラオケ行くのを今日で最後にしようって言って、で明日からお互い全力で頑張ろうって言って、で僕にケン君101件に歌プレゼントするよみたいな感じで、なんか星になれたらみたいな、ミスター・チルドレンの歌を、超歌うまかったんですけど、プレゼントしてもらったんですよ。でそのお返しに自分は名もなき歌を、歌いましたっていうことがあったんですけどね。でまあそんなことがあってから A 君本当にものすごい勢いで勉強を頑張るんですよ。なんかもうなんだろうな、もうその先ほど言いましたけれども、一途一心、それから猪突猛進、もうこの言葉ぴったりな姿だったんですよね。めっちゃやってたんです、ものすごい勢いで。だからその真面目に勉強をやっていますっていう言葉で言い尽くすことができないくらい、もう夢をキャッチしに行く、夢をつかみに行くみたいな感じでめっちゃ勉強してたんですよ。そして彼は第一志望の、もう言っていいのかな、これ早稲田大学に合格をするんですけど、で私は第1希望も第2希望も第3希望も第4希望も第5希望も不合格になるっていう感じで、でまあちょっとね、自分も大人げなかったんですけど、なんか向こうは受かってよかったねって思ったんですけど、自分不合格でってことで、なんか A 君心配して俺に電話してくれたんですけど、俺なんか電話出なくて、もうあれから連絡を取れなくなってしまったっていう感じなんですよね。当時携帯もなかったので、であれからそうですよね、16年ぐらいの年月を経まして、今日から新しいキャスターが登場するっていう情報をキャッチした私は、普段私は我が家は目覚ましテレビなんですけど、で土曜日は目覚まし土曜日なんですけど、土曜日曜の朝の番組で新しいキャスターが入るみたいな感じで、誰なのかなと思っていつもつけないチャンネルをつけたらば A 君が出てきたんですよ。今日から私がお伝えしますみたいな、びっくりしましたね。 ね、土曜日の朝って家族も寝ていて自分だけで朝食をキッチン、ダイニングで食べるんですけど、もうね、お茶碗とお箸を持ったままずっと画面を凝視してしまいましたね。彼はですね、目標にしていた放送局に採用が内定されて、しかも目標にしていた朝の番組、まあこれ土日版になっちゃうんですけど、のキャスターで登場してきたんですよ。16年前のあのカラオケ館での宣言、そしてその後努力をして、そして夢を叶えたんですよね。一心一途、一途一心、それからちょとつ盲信、これはその A 君にぴったりの言葉だなと思ったんですよね。で、これから3月が終わって4月になると、皆さん新しい挑戦をすると思うんですけど、もしやるならば中途半端に頑張ったところで、もしなんかうまくいかない場合、多分後悔が残ると思うので、やるんだったらめっちゃ頑張ってほしいと思うんですよね。もう夢に向かって全力で。で、まあもちろんその A 君のように息抜きとかそういうのをなんか遮断しまくるっていうのもちょっとストレスとか抱えちゃうから良くないと俺は思ってますけど、だから息抜きとかを兼ねながら、だけどやるならばめっちゃ頑張ってほしいんですよね。全力で、全力で、さっきも言いましたけど、夢をキャッチしに行くみたいな、なんかそんな感じでやってほしいなって思いますね。ちょうどこれから新年度が始まりますので、なんか自分もこの教訓を生かして新しいチャレンジやっていこうかなと思っております。今日は初めに話したその第一印象大事ですよ、これから新しい出会いがある人ちょっと心得ておくといいですよ、それから新しいことにチャレンジするんだったらば一途一心ちょっとつ盲信、こんな気持ちでそれぞれ頑張っていきましょうね。今日は、一人トークお送りいたしました。皆さん、もうすぐ年度末、あ、てか今年度末間違えました、もうすぐ新年度始まります。それぞれの場所でぜひ頑張っていただきたいと思います。もうあれですかね、新しい生活始まった人もいるんでしょうね。一人暮らしが始まってちょっと寂しいよみたいな人もいるんじゃないかなと思います。ぜひですね、その寂しさを少しでも癒していただけるように、私の番組ケンズカフェユナイテッドの方も頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。お聞きいただきましてありがとうございました。
ここで101ケンさんに代わってケンズカフェユナイテッドからのお知らせです。この番組では現在リスナーを募集しています。 iTunes ストアにあります検索バーにケンズカフェユナイテッドと英語で入れて検索してみてください。無料でダウンロードすることができます。 iPod などに入れてぜひお楽しみください。いつでもどこでも何度でも